今日はダニエル書の第3章です。このところには火の中の救いが語られています。一節にネブカドネツァル王は金の像を作りました。高さは60キュビット、およそ26、7メートルというような巨大な像であったわけです。そして2節を見ると、諸州のすべての高官を召集しという言葉が出てきます。諸州、バビロン帝国のもういろんなその州を、おそらくは彼は一つに統一しよう、まとめよう、そうして金の像を建てて、そしてそれを拝ませるということで、一つの目的を持って、この高官たちを呼び寄せたということであったわけです。そして4節には伝令官がこの叫ぶわけですけれども、5節にひれ伏してネブカドネサル王が建てた金の像を拝め、この王に従うということを言ったわけです。そして6節にひれ伏して拝まない者は誰でも即刻火の燃える炉に投げ込まれる、そのような命令を下したわけです。ですからほとんどの者はひれ伏して拝む。ところが8節の ところに、このためこの機会にあるカルデア人たちが住み出てユダヤ人たちを中傷していったとあるわけです。まあ、この機会、おそらくこのカルデア人、バビロンの、まあ、知識階級、ある意味ある程度の権力を持った者たちが、このイスラエルから保守になってきた3人のユダヤ人がバビロン州の行政を司っているということに対して、この妬みの感情が出たのではないかと思います。中傷していったというふうに出ているわけです。この妬みを受けて、シャデラク、メシャク、アベデノゴ、この3人の者たちが訴えられた。12節のところにそのことが出ているわけですけれども、この者たちはあなたを無視してあなたの神々に仕えず、お盾になった金の像を拝みもいたしませんというふうに訴え出てきたわけです。まあ、そのような訴えに対して13節にはネブカドネサルは怒り狂い、15節の終わりを見ると、もし拝まないならお前たちは即刻火の燃える炉の中に投げ込まれる、どの神が私の手からお前たちを救い出せるだろうか、誰も救うことはできない、そのようにネブカデネザルは言ったわけです。しかしこの3人の者たちは17節に、もしそうなれば私たちが仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます、そのように答えたわけです。私たちが仕える神と彼らは言っているわけです。本当に不思議な言葉です。神殿も何もない、しかも異教のバビロンの地で神に仕える、どのようにして仕えるんだろうか。おそらくそれは形の問題ではなくて、彼ら自身の心がもうどのような時にやっても主に従うという、そういう信仰を彼らは持っていた。ですから18節に、たとえそうでなくても王よご承知ください、私たちはあなたの神々には仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしませんとはっきりと言ったわけです。たとえそうでなくても、もし自分たちが焼け死ぬというようなことがあっても偶像を拝まない、それが彼らの信仰であったわけです。19節には、するとネブカデネザルは怒りに満ち、まさに怒り狂い、怒りに満ちて、ネブカデネザルはもう普通より7倍も炉を熱くした。そして、20節を見るならば、特に力の強い者たちを持って投げ込むように、命じる。21節に3人は上着や下着やかぶり物の衣服を着たまま 火の燃える炉の中に投げ込まれた。もう普通だったらそれで焼け死んで、しまうわけですけれども、しかし不思議なことが起こったわけです。25節にネブカデネザルは、私には火の中を縄を解かれて歩いている4人の者が見える。しかも彼らは何の害も受けてない。第4の者の姿は神々のこのようだ。そのようにネブカデネザル自身が言っているわけです。3人投げ込んだのがなんと4人いる。そしてその1人は神々のこのようだというふうに言ったわけです。この第4の者はおそらくはイエス様の一つの姿ではないだろうかと思われるわけです。3人とも炉の中に投げ込まれてしまう。そのような非常にこの大きな試み、苦しみ、しかしその中に第4の者がいる。神様の約束は何かというと、インマヌエル、神は我々と共にいます、そして世の終わりまであなた方と共にいるというのがイエス様の約束であったわけです。どのような試練、その火の中にあっても神様が共におられる、そして必ず救い出してくださる、その約束があったわけです。ネバカデネザルは26節を見ると、糸を高き神のしもべたちよ出てきなさいとそのように言ってるわけです。糸高き神のしもべ、ネブカデネザルはそのことを認めたわけです。そして27節を見ると、火は彼らの体に及んでおらず、髪の毛も焦げず、上着も以前と変わらず、火の匂いも彼らに移っていなかった。全く何の害も受けていなかったわけです。屈強な兵士たちは近づいただけで焼け死んでしまった。しかし炉の中にいられた3人はもう火の匂いもつかなかったような、もう元のままの状態であったわけです。28節にネブカデネザルは、本別かなシャデラク、メシャク、アベデネゴの神、神は御使いを送ってこのしもべたちを救い出された、王の命令に背いて自分たちの体を差し出しても神に信頼し、自分たちの神のほかはどんな神にも使えず、また拝まないこの者たちをと称賛したわけです。自分たちの体を差し出した、神に信頼している、その信仰がどれほどのものであるのかということをネブカデネザルは知ったわけです。そしてその3人はどうなったのか。30節の終わりを見ると、バビロン州で栄えさせた。神様の救いっていうのは、ただ困難だけを乗り越えさせる、苦難から救われるだけっていうのではなくて、栄えが与えられる、祝福される、それが神様の大きな約束であるっていうことです。願くば私たちも火のような試練を受けるときに、実はそのところにイエス様も共にいてくださる、そして必ず私たちにその報い、祝福、栄光を与えてくださる。私たちはそのことを信じて主に仕え、また主に従うものとさせていただきたいと思います。